こんにちは、ボアタールジ。皆さん元気ですか？またポッドキャスト録音していきたいと思います。今日の音楽は、ミロクさんのシンフォニー・オブ・ザ・ユニバースっていう最近出たアルバムの中からミルキーウェイという1曲目。これ聞いてるとどっか行っちゃう。バーンってなんか宇宙人に手術されてるみたいな感じになるんですよね。で、今日は何を話そうかなと思って、結構ネタ帳を書いてるんですけど、ミロクさんに関係ある、私が以前勤めてた、まあ詳しくを言うとブラジルに来る直前1年間だけなんだけど、勤めてた青山にあるブッククラブ会っていう本屋さんのお話をします。その時私はまだブラジルに行くとか全く決まってなくて、ただ海外で道場をやりたいっていうのはずっと念じてて、結構人に話したりはしてました。で、その当時私は、アコーディオンとコントラバスのロマンチトリオっていうトリオを組んで、まあ、音楽活動をしたり、そのアコーディオンの子にレコーディングに誘ってもらったり、それから、来る前は太鼓も教えてたんだ。週1回ね、ウグイス谷の東京キネマクラブで、太鼓を教えたり、あと、銀座の、そう、ドリームっていう銀座のジャズバー、その時の話もね、いずれしたいなと思います。この銀座のバーでフルートを吹いたり、夜中までね、主にこれが私の仕事でした。あとフルートの個人レッスンかしてましたね。で、そんな感じで、でもね、なんかもう一つ何か欲しいなって思っててどうしようと思ってた時に、よくね、いろんなお友達から今日は私の聖地に行ってくるとか言ってブッククラブ会の話は聞いてたんですね。なんだろう、ブッククラブ会、お名前、不思議なお名前だよね。なんだろうと思って、いよいよ友達と行ったんですね。で、南青山の静かな住宅街のところに突如赤いピラミッドが現れて、そこの前にあるドアをギーッと引いて地下に降りてくと、もう異次元のような世界が待ってたんですね。こういうミロクさんの音楽みたいな、こう環境音楽みたいな流れてて、アロマの香りがして、なんかこう、その時の店員さんもこうすごい明るい感じでもない、いらっしゃいませ、なんか淡々としたような感じで、私結構人当たりがすごくいいんで自分で言うけど、そうそう、そんな感じではない、はいはいみたいな感じじゃなくて、はい、わかりました、タンタンタンみたいな感じの、何、なんか素敵な店員さんみたいな感じでね。で、そこにはいろんなオラクルカードとか置いてあって、本屋さんなんですけど、普通の本屋さんじゃない、その辺のゴシップ雑誌とかは載ってなくて、スピリチュアル、ビジネス、宗教、いろんな民族、洋書、自然療法、性、お金、マッサージとかね、そんな主にそればっかりの本プラス、なんか浄化グッズとか、そう、オラクルカードとか、シュタイナーの楽器とかね、教育もありました。そういうオルタナティブな教育ね、一般の教育じゃなくて、シュタイナーの本とかもすごくいっぱいあって、で、そこにずっと何時間もね、友達とおしゃべりしながらいてさ迷惑で、すっかり気に入って、 で、そのもうちょっと仕事したいなと思った時に、あのブッククラブ連絡してみようかななんて、いつもの私のポンっていうね、ピンと来て、もうね、ほんと失礼なんですよ。その時もう40近かったんですけど、ご担当者様、塩坂織と申します。突然ですがアルバイトは募集されてますでしょうか、以上ですみたいな感じで 3,4 行のメールをブッククラブに送ったんですね。そしたら返事が来たんですよ。募集はしてませんが、とりあえず面接をしたいので、何月何日の何時にいらしてください。おーと思って、で面接行ったんですね。でそこはその時はニコニコした、方がいて、今の社長さんなんですけどね、彼女がいろいろ、ジンバブエにいたんですかとか、本は好きですかとか、どんな本が好きですかとか言って、でその時私は心の中で、まあもちろんフルタイムはできないから週1ぐらいしかできないんだけどっていうのは言わなかった、面接で。そしたら彼女が、ですね、フルタイムでは募集してないんですけど、例えば週1ぐらいでいらしたらどうですか、それぐらいだったら募集してますって言われて、おーって思って、私ちょうど週1のバイトを、ね、やりたくて応募したんですって言った、あそうですかみたいな感じでそれでめでたく決まり、働き始めました。で、私が働き始めた時は、なんとなくね、雰囲気がちょっとギスギスしてたような感じで、でも、まあ、楽しく、私は、あまりそういうのに影響されないんで、で普通に、なんか、この本楽しいですね、この仕事いいですね、とか言って、こう、いろんな資料を見たりとかして、不思議な空気が流れてました。そして仕事も本を磨いたりとかね、なんか書評の書く練習したりとかし始め、そしたらちょうど私が入って少ししたタイミングで、フルタイムの人、もう一人の人が抜けました。で、香里さん、もうちょっとやってもらえませんかねみたいな感じで言われたんだけど、いや私多分もうできても週2なので、誰かお友達紹介しますよなんつって、その後ね、私の紹介で4人ぐらい入ったのかな。で、またみんな、またこの自由人だから、みんな週1とか2とかでフルタイムはできないけど、みんなでぐるぐるぐるぐる回して。で、友達が友達呼んで、みたいな感じで。で、その何人かはまだね、ブッククラブで働いてて。で、もう、そこは本当にスピリチュアルな、人たちの集まりだったのね。で、だけど、ビジネスとかなぜか性、お金の本もいっぱいあった。で、私は最初その女性たちだけでも、なんか不思議だったの。すっごい一等地にあって、で、いろいろ知ってくうちに、実はこう社長がいて、その社長が実は、一つは会社を経営していて、その会社はもうすごく結構大きな会社で、その会社を経営しつつ、社長が昔から趣味だった宗教とかスピリチュアル、本当にこう一部の人しか触れられないような世界をもっと一般の人に広げたいっていうので、ブッククラブ会を開いてたんですね。で、まあそこはそこでこう、まあビジネスをやってて。で、社長さんがいるんだって思って。で、よく皆さんが社長がって結構話してて。で、社長、の話をしてたんですね。で、最初意識してなかったんだけど、よく社員の人から、今日はこの社長からのプレゼントで、皆さんで近所のケーキ 頑張ってるケーキ屋さんがいらっしゃるから社長が応援したいっていうので、そのケーキをみんなで買いに行きましょう、何がいいですかみたいな感じで、へーと思って、である日クリスマスは社長から、従業員全員にクリスマスプレゼントで、紀ノ国屋だったかな、チキンの丸焼きと、パウンドケーキとなんとかですプレゼント、よく社長からプレゼントが来てたんですね。で、みんなさんすごく社長のことを尊敬してて、で社長はね言うんですよって、こういうのは社員を喜ばせるのが一番なんだって、それにお金は厭わないって言ってた。でうーんって思って、でたまによく社員さんが、今日はちょっと社長と面談があるので、ちょっと社長とお茶があるのでとか、ちょっと社長の仕事があるので行ってきますっていう話を聞き始めて、ふーんって何なんだろうって、いろいろ、まあ数ヶ月何ヶ月か経った後に、あるスタッフの子に、あのねって、社長さんはたまに社員の人をこう一人ポンって呼んでお話しするんですよ、なんかもう宇宙のタイミングでみたいな感じで、へえそうなんだって思って、まあその辺は私も楽しみにはしてたんですけど、なんかすごくミステリアスな存在で私にとってはね。でそのみんな一応社長にこういうことやります、どうですか、これはいいね、あれはちょっとやめた方がいいかなとか、特に、私たちが出してたニュースレターのインタビューされる人、その人に限っては結構社長の意見が入って、みんながこうこの人どうですか、あの人どうですかって思ってても、この人はダメ、あの人はいいよみたいな、まあなんか直感で、でそれでじゃあインタビュー行こうっていう時に社長も一緒に行ったり、みんなも行ったりとか、そう、それはもうそれもすごくインタビューも楽しみにしてて、でとにかくその代々のインタビューしてる人が結構すごい人、吉本バナナさん、お父さん、吉本バナナのお父さん、ウーア、坂本龍一さんとかもいたかな、あとすごい料理学校の先生、神様に使える料理を作るっていう料理人の人、発酵場みたいなの持ってる人、アジャリお坊さんとか、科学者もいるし、メンタリスト大吾さんとかもいたり、あと誰がいたかな、結構いろんな面白い人が、バレリーナの人とかね、すごく面白い興味深い人たちだけだったんですね。あ、大好きな桜井翔一さん、それは私もブッククラブ会に入って桜井翔一さんを知って、10年間無敗の麻雀王、もうその人がもうただの麻雀師だと思ったら大間違いで、もうものすごい勘を使ってる、勘だけを使ってる、勘と人への愛、それだけを使ってるっていう人なんですけど、喉乾いて水飲んじゃった。今日のお茶はドクダミ茶だったかな、近所の日系人のおばあちゃんが作ったお茶です。そうそうそう、それで社長のまあことを気にしながらもいろいろやってたら、8ヶ月7ヶ月経った時にスタッフの人から、香里さん、社長がね会いたいって言ってるので、ぜひ行ってきてくださいって言われて、仕事中にね行ったんです。いよいよ呼ばれたと思ってで社長にある喫茶店で会って、初めましてして、なんか懐かしいような、知ってるような知らないような、初めてじゃないような感じで、結構もうその当時体壊されてて、そう、体が多分いろいろついていかなかったんだろうね、この3次元にっていうの で話して顔、塩沢さん、あのねってみんなに言ってるんだって、エゴはいけないよ、エゴはなるべく捨てた方がいいよ、ない方がいいよって、それねすっごく今でも覚えてて、まあエゴゼロっていうのは無理だけど、純粋な欲とかこれ欲しいなとかじゃなくて、私だけがとか独り占めしたいとか、我こそはとか、なんとなくそういうのはどこかこう両親みたいなのがいつもこう社長の声が聞こえて、るんですけど、でもいろんな話して、君はお友達が多くてねっていろんな人紹介してくれてありがとねなんて言われたり、そう私友達ね、あのデザイナーの人とか紹介してたりとかしてね、社長が気に入ってくださってなんて、で 2,3 回お会いしたのかな。そして上海ガニの季節には社長が呼んでくださってみんなで食事会したり、あとこんなこともあった、社長が全生療法に行ってきた、大阪の医院、名前忘れちゃった、そこに社員全員行ってきていいよって言われて、一人多分10万ぐらい、宿泊費と全生療法が5万円で、その時のテープみたいなのももらえるので、交通費全部それも一貸してもらって、友達とね、私も行くって言ってくれて友達と一緒に行ってきて、で京都のね知り合いの神様がその人についてる神様が見える生態の人に、会いに行ったりとかしてすごく楽しかったんですけど、あとはもうこんなこともあったよ。ペニンシュラが大好きで、社長はねペニンシュラの料理教室、中華の、それも社員全員に行っておいでって言って、数万だよね、終わってからみんなで食べるんだけど、まあ美味しかったで社長こんなことも言ってた、いつもいいものと触れ合ってなさい、本物と触れ合ってなさいって。それもねすごく私今でも頭に置いてます。で、残念ながら社長が、私がそうブラジル行くのが決まり、辞めることになって、もう社長も喜んでくれて、で決まって私が行くのが1月だったでしょ、それが伸びました2月に、その直前に亡くなったんですね。それでそしたらその時のスタッフの方が、香里さんフルート吹いてもらえますかって言ってくださって、私お葬式でね演奏させていただいて、なんか今考えてもすごく光栄だし、なんか今ちょっと話しながら体が震えてるけど、そうそんな感じで演奏させていただいて、社長をちゃんと見送って、でその社長のプレゼントじゃないけど、そのブラジル行くのが伸びて伸びて、結局1月が3月になったでしょ。そしたら私が一番好きだった桜井翔一さんに会えるパーティーに私行かせてもらうことになって、それが最後の仕事だったかな。で最後に桜井翔一さんにもう勇気出して帰るっていうところで、すいません写真撮ってくださいって写真撮ってもらったら、ガーッと肩組んでくれて、そんなことあったな、懐かしい。桜井翔一さん、私がこうグッて近づいたらガーッてやってくれたんですよね。そうすごく嬉しかった。そんな感じのブッククラブで、で私ブラジル来てからも帰ったら皆さんと会ったりとかしててね、でブラジル の, いろんなグッズとかスピリチュアルなものとかも、送ったりとかして、クリスタルとかも喜んでもらってるかななんて思ってます。そうで今でもね、最後にたまに社長が夢に出てきてね、メッセージくれるので、それ必ず今のスタッフの人に転送してるんですけど、 一番最近見たのはブッククラブ会がすごく紀伊国屋みたいに大きくなってて、塩沢さんこんなになったんですよ、嬉しいですとか言って、幸せですとか言ってエスカレーターでみんなで乗って大きくなってる夢を見ました。うん、またこれからね、私6月7月に帰国するので、また皆さんと縁があって会えるかな。そう、あ、思い出した、最後に前回はね、社長、今の、スタッフのから社長になった方から、みんなで旅行に行っていろんなこう話をしましょうっていうことになって、温泉旅行もね一緒に連れてってもらったりとかして、すごくそれもありがたい。もうお母さんもなんてすごい会社なんだっていつも言ってる、他の人も言ってる、本当にあの会社には恩返ししてかないとね、本当に恩返ししてかないといけない人がいっぱいいます。待っててください、今やりますから今からやりますけど、はい、そんな感じでした。ありがとうございます。またねー。